最終回まであと10回。はい、始まりました。190杯目 MC は私、ここらいつも MC 邪魔ないでー、しないでー、タミコブレウィッチです。今日7月の23日ですか、何さの日、あ、何さの日ですね。梅雨明けしたとね、気象庁が宣言しておりましたけれどもね、梅雨明け前にももうすでに草暑いという毎日が続いておりますけれども、タミコブレウィッチのお家はですね、非常に風通しがいいんですね一日を通して。だからね、ちょっと風がある日なんかはね、本当にエアコンいらずなんですよ。いまだにあれですよ、まあ暑い暑いと言われていた7月、まだ梅雨明けせずとも暑い暑いと騒がれていましたけれども、人が来た時以外は私まだエアコン使ってないですからねだしだとあとあれですよ、職場がとにかく草暑いので、これぐらいの暑さだったら大丈夫かなと思ってね、ほったらかしっていうかね、エアコンつけないんですよね。まあね、だからなるべくエアコンつけましょうとは推奨されてますけれども、タミコのお家はとても風通しがいいので今のところエアコンいらずでございます。でもね、そろそろね、エアコン、そうですね、夜寝るときぐらいはつけないかなとは思っております。はい、ということで何の話やねん今週も大事なコールからいってみよう。タミコがポッドキャストを始めました。その理由とは、タミコ今週何してたん。はい、ということでね、タミコ今週何してたんということなんですけれども、今週はですね、3連休あったじゃないですか、15、16、17と。まあ、警察学校の方もですね、暦通りというか土日祝日はお休みなわけでございまして、3連休あったわけでございますけれども、そのね、最終日17日にですね、サップ行ってきました。久しぶりに、1年ぶりですね。またね、シンガーソングライターのさ、ゆりが、富士五湖の方でインストラクター、サップのインストラクターをやってるんですよ。で、今年もやるからちょっと遊びに来てくださいと連絡をございまして、で我々もね、もう去年本栖湖に、サップをしに行って、すっかり湖サップの魅力に取りつかれてしまった我々なので、今年も行きたいとしたら、今年はね、西湖という場所だということで、最後はね、去年本栖湖行って、で帰りにひろみさんの車で最後もちょっと回ってみようぜって言って、一応ね見に行ったんですよ。最後ってどんなとこみたいな、最後ってどんなとこって言って別に言うんだらけじゃないんだけど、たまたまなんですけど、最後ってどんなとこみたいな感じでねで、もうだから最後どんなとこかはね、一応知ってたんですよ、うん。で、多分ね、富士五湖の中でもね、ちっちゃい方の湖なんですよ。本栖湖が一番ちっちゃいのかな。まあ、その次ぐらいにちっちゃい。川口湖とか山中湖に比べたら、まあ、全然ちっちゃいところなんですけれども。まあね、3連休とあって、これはちょっと混んでるんじゃねえか、3連休のね、最終日ということで、混んでんじゃないかなとか言って思ったんだけど、全然空いてましたね。びっくりするぐらい。本当に今日3連休ですか、祝日ですかみたいな感じの。まあでもね、大体はあれですよ、やっぱり3連休もあるとさ、1日2日でこう遊んで3日は休みましょうみたいなさ、風習があるじゃん多分それだと思うんですよ。だからね、まあゆっくりできましたね。ゆっくりのびのびサップができましたね。で、さっきも言ったけどさ、3連休つうからさ、もう行きとかもうすげえ混んでんじゃねえかなと思ったの。うん。とはいえ3連休じゃん最終日とはいえ3連休の最後の祝日じゃん。だからね、もう行きも混んでるかなとか言って思ったんだけど、全然 全然スッカスカで、何時ぐらいに出たのかな、ひろみさんがうちにピックアップしに来てくれたのが8時ぐらいだったんですけれども、まあ行きしにね、買い物したりとか、パーキングエリア寄ったりおトイレ行ったりとかしながら、まあゆっくりそんなに焦ることなく行ったんだけど、10時半ぐらいには着きましたね早ーと思って、これはちょっと意外だったなと思ったんですけれども、で、まあその日もね、あれですよ、リアル天気の子ひろみさんのおかげで、まあ晴天でございましたよ。まあすごいね、やっぱりさ、山の夏の山、夏の山はいいね、キラッキラしててなんつうだろう、夏のさ好きなところって、景色の陰影がはっきりしてるところとかね、本当好きなんですよ。あと物が、まあ、例えば山だったら山、湖だったら湖、雲だったら雲って、もう輪郭がすごいパッキリ見えるじゃん、夏って、より思いませんで、太陽が眩しい分、だから陰影ですよ、そのなんつうの、太陽が眩しい分、山の影が生えたりとかさ、雲の輪郭がはっきりしたりとかさ、そういうものの見方しませんタミコするんですけれども、そういうところがね、また夏の好きなところの一個なんですけれども、で最後に、10時半ぐらいに到着しまして、でゆりとね、あともう一人の、トムさんっていうインストラクターの方とね、1年ぶりに再会しまして、まあ、ゆりも1年ぶりだったのかな、ね、まあ再会しまして、おー久しぶりです、今年もよろしくとか言いながらね、最後に行きまして、でだからさっきも言ったようにさ、行った時にいた、その湖にいたのがね、10組いたかいないかぐらいなんですよ。もう帰ってしまったのかどうか分かんないんですけれども、その湖畔に、まあ、サップだったり、ね、水遊びだったりバーベキューだったりで楽しんでるようなお客さんが10組いるかいないかぐらいだったんですよと思って、まあ、その一部だけですけど、サイコも一応ちっちゃいとはいえ、もうガーってもう湖の周りがいっぱいあるわけですから、で、そこにね、テントじゃない、タープを建てまして、基地を作りまして、まあ一応ね、なんかあった時休憩できるように、お昼ご飯食べるようにね、タープを張って、それからサップを借りて湖に出向くわけでございますけど、まあね、水がまた気持ちいいんですよ。この日ちょうどさ、3連休の日って今年一番の猛暑ですとか言ってさ、もうニュースがこぞって大騒ぎしてたじゃないですか30もう体温超えになるかもしれないみたいな感じで大騒ぎしてた、あの日です。あの日に我々は、むしろ寒いぐらいでした湖の水はね、やっぱり冷たいとはいえ、まあ秒で慣れますけどね、うん、なんだ、ライフジャケットも着てるし、なんか一回ボチャーンって湖に落ちて、うわ冷てーとか言ってもうすぐ慣れるわけですけれども、まあね、ほんと気持ちよかった、うん、もうだから逆に猛暑の日に行ったことによって、その湖の気持ちよさがね、より分かりまして体感できましたみんなあちあち行ってなんかすいませんねとか言いながらねこっちこんなに涼しいんじゃってもうなんか申し訳ないねとか言いながらで、まあ1年ぶりにねサップやったわけですけど、まあ1回乗っちゃうとね、なんとなく体が覚えてるというか、うん、チャリンコと一緒ですよ。1回ねできるようになったら、もう乗れるようになったらもう何年経っても乗れるみたいなさ、サップも同じかなと思うんですよ。あ、サップボート、サップ言ってますけど、わかりますよね、サップって。スタンドアップパドルっていう、サップの、略、ちょっと待ってよ。スタンドアップパドルの略語でサップなんですけれども、サーフボードの上に立って、パドルを持って、進むと。立ってパドルの、あ、パドルじゃん、ボードの上に立ってパドルで漕いで、進むという、 もうちっちゃい子からお年寄りまで最近ね注目されているスポーツなんでございます、マリンスポーツなんでございますけれども、まあ本当に1年ぶりでも全然大丈夫、全然できます。だからねまあちょっとね、ボードの移動がまあちょっと大変っちゃ大変だけど、まあそれもさ誰かに手伝ってもらったりすればさもう全然楽なんですけれども、まああとはこうちょっとねボードの上に立たなきゃいけないから、ちょっと体幹をね使うことがあるので、まあそれもそれでまたね体幹を鍛えるいい運動になると思うんですけれども、だ よくない、湖の景色を見ながら、綺麗な景色を見ながら体幹まで鍛わっちゃうっていうね、一石二鳥三鳥、心の中までデトックス三鳥四鳥、いかがですかお客様何のセールスです。で今回はひろみさんと高橋くんとあとちーちゃんと4人で行ったんですけども、ちいちゃんももう自分でもうサップ持ってるぐらいだし、サーフィンできるかも、全然ボードの上に立つ、水の上に立つっていうことに全く抵抗がない子だから、もう本当はねゆりにレッスンをお願いするのも良かったかもしれないけど、まあ我々はもう去年1回やってるので、もういい、普通に遊ぼうっつって我々だけでこうサップをねやらせてもらったんですけれども、まあ気持ちいいね。いや、あで元スコほど透明度はないですけれども、まあでも綺麗だったよ。なんだろう、ブルー、ディープブルーな色してんのどんな色って、どんな色かな、すっごい濃紺の水わかりつだ、めちゃくちゃ綺麗なんだよ。ね、ただね、すごい濃いんですよ色が。まあ、水の色は透明なんだけど、そのなんて表現したらいいんだろうね、俺ね。だから湖の底が青いの。なんか小学生みたいなこと言ってんだけど。でもね、透明度は多分高いんですよ。オールをねこう結構下のとこ突っ込んでも肉眼で見えるぐらいなんですよ。まだ、まだ見える、まだ見えるみたいな。うん。だからね、すっごい綺麗でした。っていう結末。で、まあ、一応、2時間ぐらい午前中遊んでたのかな、ついて。もう久しぶりっていうのもあったし、とりあえずね、私とひろみさんは落ちたいんですよ。立って、漕いで、わーいで、じゃなくて、大体のサップをやる方は落ちたくないんですよ。もうね、水に濡れんの嫌だろうし、なんか落ちたくなくて、なんかわなわなしてる人が多いんですけど、我々はね、落ちたいんです。逆に。ウェーイバシャーみたいな。で、落ちて気持ちいいみたいなね。落ちたいんですよ。だからね、前半はね、本当にね、なんだ、去年までできてたことをこう復習しながら、大体落ちてました。あと、ゆりが、煽って、なんだ、ちょっと技やってみましょうよとか言って、技やらせたりするとさ、まあ、さすがに技とかはさ、うちは素人っちゃ素人だから、やってみるんだけど、もうザブザブ落ちるわけよ。で、あとなんか、なんで、ボードの上で、こう、何、手押し相撲しましょうとか言って。なんかそれでもうザブザブね落ちまくってね。でサップのね大変なところはあれなんです、落ちてでまたボードの上に登らなきゃいけないっていう作業があるんだけど、それがね一番大変なんですよ。で水着とかさ救命胴衣にもうすっげえ水吸ったままこうよこしょってボードの上に登んなきゃいけないからね、めちゃくちゃそれが大変なんですけども、まあでも落ちたいからさ我々バッシャンバッシャン落ちましたけどね。で、お昼2時間ぐらいやって、まあ、ちょっとお腹すいたって休憩して、ご飯で、袋ラーメンをねみんなで分けて食べたんですけど、まあなんだろうね、水遊びした後のカップラーメンとか袋ラーメンってなんであんな美味しいんだろうね。 めちゃくちゃうまい。ただの袋ラーメンなんですよ。なの特別なあの中国4000年の麺を持ってきたとかそういうわけじゃないんですけど、スープもこだわりの56時間煮込みましたとかそういうんじゃないんだよ。普通のあの袋のサッサッサーのやつですよ。なのにまあなんで美味しいんだろうね。なんか小学校のさプール行ったかプール行って帰ってきてあのラーメン食べてうんめーっていうのと同じよね。あの感覚が蘇ってくるよね。ほんと水遊びした後のご飯ってなんて美味しいんだろうね。って思いました。あとね、まあ、みんなで食べるからね美味しいよね外でね。本当にキャンプとねキャンプをさせて連れてってもらってからですね、本当に外での飯が本当に美味しいなと思うようになってきましたけどね。で、ちょっとそこでね一杯缶チューハイをいただいちゃったもんだからもう午後はねダメでした。もう午後はねチートタイムでした。タミコ的にみんなはねザブザブこう技決めたりしてたんですけれども、タミコはねもうあれですあのボードの上でずっとゴロゴロしてました。でもそれもねサップの醍醐味ですからね。ボードのあのサーフィンとかはさ自分でいろいろコントロール、波があるしね、海だし波があるしコントロールしなきゃいけないんだけど、まあ湖だしその日も本当風も穏やかだったんで、まあ風があったらねゴロンしてたらいつの気づいたらえらいところに流されてたりするかもしれないですけれども、もう風もほとんどなかったし寝れるマジ。サップボートの上で、でそれもねまあ一個の醍醐味なんですよね。何もせずにね水の上にポカーンと浮いている、ボードの上で浮いている私、なんか空と地球、空と海、湖と一体化してんなっていうそういう瞬間、本当気持ちいい。本当に湖のねど真ん中の景色をもうテレビを見るかのように横になってこうずっと見てましたからね。でザブザブみんな落ちてるところをこうアハハとか言いながら、本当にリビングかっていうような感じだったんですけど、それもねサップの一つの楽しみ方なんですよ。うん。でまあ散々ね遊び倒して、お風呂入って帰ってくるわけですけれども、で帰りがねまたねあれなんですよ、帰りに洗礼受けました。3連休の渋滞ハマりましたね。ね行きは2時間ちょいとかで行けたんだけど、帰りはねやっぱね5時間ぐらいかかりましたね。お風呂入ってじゃあ行こうかって車出し始めたのがね確かね5時過ぎとかだったんですよ。家着いたの11時でしたからね。お疲れ様でした、ひろみさん。本当運転ありがとうございました。で、あとタミコあるあるなんだけど、こういうさ水系旅行の時にね、変な話するよ、私女の子になりやすいんですよ。めちゃくちゃもうね、ひろみさんと海行ったりさスノボ行ったりするじゃん。で大体車で行くときにね、ひろみさん家の前の日にひろみさん家に泊まってそのまま行った方がお前をピックアップしなくて済むから時間が短縮になっていいって話してくれてるんです。じゃあそうしましょうって話してるんだけど、まあね3回に1回ね女の子来るんですよ。本当ね当たるんですよ。で今回もねちょうど来ちゃって、あげく、遅れて来やがって。早、前倒しになる分には全然いいんだけど、遅れて来ちゃったもんだから、もう、マジかと思って、ちょっとね、ピークの時にね、サップに行かなきゃいけないっていう、サップと温泉に行かなきゃいけないっていうね。もうね、でもこれね、タミコあるあるなんですよ、マジで。本当にね、3回に1回ぐらいは、ね、で、ヒロミさんに、またって。そんなこと言ったってしょうがないじゃないかつって、なんでとか言って言うんだけど、どうしてもさお休みが特に今さひろみさんとかさ職場も変わっちゃったし休みの状況とかも分かんないから、あじゃあこの日空いてますかって聞いた時に空いてるよって言われたら、まあじゃあもうここ行こうってな、もうね行きたいが勝っちゃうんですよ。あその日生理だったわっていうことよりも、あやったじゃあ会うねじゃあここ行こうっていうね、そっちが先行しちゃうんですよ。でよくよく考えたら、あやべえみたいな。そうそうそう、ありがありありなんですけど、あるあるなん、タミコあるあるなんですけどねこれね。 どうでもいいね、こんな話ね。本当にどうでもいいね。まあでもほら、最終回近いんで、いろんなこと赤裸々に喋っていこうかなと思っております。はい、ということで前半はですね、タミコ選手は何してたん？サップ編でした。
タミタミタミタミタミタミタミタミタミコがポッドキャスト。
タミコ選手何してたの後半戦なんですけども、サップの次の日からですね、サップの日は月曜日だったのかな、3連休の最終日だから、で火水木金とね、森のお菓子屋さんにお手伝い行ってきました、うん、今回はですね、そうまさしく今日、7月23日にね、東京ビッグサイトの方でハンドメイドジャパンフェスっていう、もうその名の通りハンドメイドが好きな方が、手作り、ものづくりが好きな方々が、日頃のね、成果というか、日頃の成果とか言ってなんか、堅苦しいんだけどさ、自分のね、オリジナルの作品を、こう、販売できる。販売したり、あと、ワークショップしたり、あと、そうだ、ライブとかもやってたね。音楽ライブとかもやってたし、あとその場で絵描いて、でっかいキャンバスにその場でこう絵描いてたりとかね、まあとにかくアートの祭典ですよ。アートハンドメイドの、祭典フェスですから。そこにね、手作りフード、まあ、それも一応ハンドメイドということで、その、フードのブースもありまして、そこにね森のお菓子屋さん、出店することになりまして、それの、それ用のお菓子を、詰め詰めする作業に行ってきました。4日間まるっと、うん。でね、今回はいつものなんだ、詰めるとかいつものこのやり方とはまた違って、そのハンドメイドジャパン用の放送をしたりとかね、いろいろちょっといつもとは思考が変わってくるんですけれども、そう今回もね、何が楽しいってね。楽しみかってね、お昼ご飯が楽しみなんですよ。そう、森のお菓子屋さん行くときにね、そう、ちょっと前までは私がね、こうお昼と夕飯も作るっていうのが、まあ、私の仕事の一環だったんですけれども、最近はリサちゃんがお家の周りのね、美味しいお店をいろいろ探してくれて、ここに一緒に行きましょうっつって。私、もう最近、お昼作ってないんだけどって言って、もう申し訳ない感じなんだけど、でも、リサちゃんはリサちゃんで、そういう何、ね、お昼いろんなとこに、ちょっと行ってみたいところで、美味しいご飯を食べて、ちょっと、リフレッシュしたいんだって言うから、あ、じゃあ行く？みたいな感じで。私がひょいひょいついていってるわけですけれどもね、今回ね、美味しかったのね、そのリサちゃん家から歩いて10分かかったかな、10分もかかんないな、歩いて5分から10分以内のところにある魚心さんっていうね、アジが美味しいお店なんですけど、ほんとこじんまりカウンターだけのねお店だったんですけれども、どうやら店主さんが釣ってきた金サバをですね、その日のうちに、さばいて出してくれるお店なんですよ。本当にね、目の前でさばいてるんですよ。すげえとか言って。でもまあ、カウンターで1、2、3、4、5、6、6人ぐらいかな、マックス。座れるような、まあ、こじんまりとしたお店だからこそできるんでしょうけど、六浦って、あれなんですよ。金沢八景とかの方から船出せるんですよ。で、船出せて、そっから、漁場に行って釣りができるんですよ。うん。だから、釣り人に、海釣りやる人にとっては、金沢って言ったら、ああ、金沢ねってなるぐらいね、意外と有名な釣り場なんですけども、そこでね、釣ってるらしくて。で、なんだ、ツイッターとインスタやってんのかな、魚心さん。で、そこで昨日の成果とかね、こう載ってるわけですよ、動画で。こんだけ釣れましたみたいなやつ、明日はこれで、金サバお刺身作りますみたいな感じのね。で、まあ、メインがサバ、金サバのお刺身と、なめろうとたたきかで、それをまあ、なんだ、アジのお刺身だけでもいいし、 プラスに、ナメロをつけてもいいしみたいなね、結構ね、あの自由が利いて、自由が利くね、メニューだったんですけど、まあ全部うまい、全部うまい。まあ取れたて新鮮っていうのもあるんだけど、金サバってまあね、ちょっと金色なんですって。魚屋さんで売ってるのってどっちかって言ったらイメージシルバーじゃないですか。金サバはね、体のこの何ヘリヘリって言った輪郭というか、尻尾の部分とかね、ほんのりね、やっぱり、ね、黄色というか金色なんですよ。それがね、金サバと呼ばれてるものらしいんですけど、まあ美味しかったねこれ。でね、アジフライ定食っていうのもあって、すごい悩んだのよ。アジフライも食べたいなと思ったら、そこの店主の方が、アジフライ、2枚で200円でありますよって言われて、これ頼んでいいんですか、もう全然いいですよって言うから、ね、ちょうど2人で行ったから1枚ずつ食べようって言って、アジフライも頼んだんだけど、まあ、ふわっふわっ。アジフライ、ふわっふわっ。なんだこれって思うね。やっぱさ、味って美味しいね、光物って美味しいね、日本に生まれてよかったなと思うもんでかつお味噌汁もね、多分ね、お魚の出汁がすげー効いてるね、美味しいお味噌汁だったんですけども、またね、店主さんがね、イケメンさんかつ優しくてさ、タミコちょっとね、フォーリンラブしそうになりました結婚してるんですかって聞きそうになっちゃったけどさ。で、なんかご飯も、大盛り無料ですけどどうですかって言われたんですけど、まあそこはちょっと、ね。大盛り食べたいのグッとこらえて、あ、普通でいいですとか言って言ったんだけど、やっぱ食べてるうちに、うわ、大盛りすればよかったって一言ポロって言ったら、あ、全然おかわりいいですよとか言ってくれて、まあなんて優しいの、このイケメンはと思って。で、それから、アジのお作りだったんですよ。だからアジのさ、よくほらアジのお刺身作った時にアジの骨だけをさ、こうなんか刺してお飾りにしてるやつ見たことない？なんかこう長い竹串でブスって刺さってさ、なんかクリンってなってるやつ、そこにこうお刺身がトントントンって乗ってるようなやつ見たことない？あるでしょ、あるはずで、それをね、骨せんべいにできますよって言うんですよ。なんてこった骨せんべいにしてくれると、なかなかないよ。興味っていうか、そのなんだお作りの骨のアジの骨の部分にブスってやるって、そう、もう完全お作りとして一生を終えてしまうところが、その店主はね、もう最後まで楽しませてくれた。骨せんべいできますけどって、いいんですかっつって、もうただでやってくれるのよ、サービスで。こんなサービスありますか？それで、なんだっけ、1500円だったのかな？もう安っと思ってさ、びっくりしたよ。ちょっと前にね、どうしてもお寿司が食べたくて、はま寿司に行ったんですけども、はま寿司でね、何枚食べたかな？7、8枚食べて、やっぱり1600円、1700円ぐらいしたんですよ。もう、全然、はま寿司より、こっちの方がいい。それぐらいの美味しさ。もう なんで浜寿司に1500円なんか落としてきちゃったんだろうって反省するぐらいしよ、もうマジで。で、もう曽根せんべいもね、ほんと美味しかった。興味ないよ、そんなサービスしてくれるとこ。骨せんべいは骨せんべいとして多分ね、代金取られるんですよ。やってくれるとこももちろんある、やりますけど、まあ300円ですとかさ、いわお金取るとこもめちゃくちゃ多いんだけど、お金取らないの。イケメンはお金取らないの。いやー、あそこもう一回行きたいですね。で、できれば、お酒とたしなみたいなってすっげー思ったんだけど、でもね、ランチ営業しかやってないんですよ。11時半から2時までだったかな。ね。でも確かビール売ってたような気がするんだけど、まあ今度はお仕事じゃない日に、ゆっくり行ってみたいなと思います。気になった方、魚心さんチェックしてみてください。それから、ね、あれですよ、次の日は、お決まりの佐野金。みんな大好き、佐野金。横浜は、南京西病院の真ん前にある、佐野金っていう中華料理屋さんなんだけど、その前のね、前に、お菓子屋さんのお手伝いに行ったあたりからもずっともう、行ってるんだけど、佐野金はね、危険です、やっぱり。もう美味しくて食べちゃうんですよ。でも、 中華料理だし、美味しくて食べ過ぎちゃうと、もう一日仕事にならないぐらい胃袋がパンパンになっちゃって。もうね、仕事の日は佐野菌禁止令出したいぐらいに。でも美味しいのよ。そんだけ美味しいの食べちゃうのよ。で、今回も麻婆麺と、リサちゃんがチャーハン食べたいって言うから、チャーハンと、あと、あれか、餃子。しそ入り餃子。もう名前だけで美味しそうでしょ。しそ入り餃子をシェアして、ね、チャーハンと麻婆麺と、まあまあまあまあ、一人一品、プラス餃子なんだけど、もう腹パンですわ。本当美味しいの。で、またさ、大学生の、関東学院の、前も言ったけど、関東学院のサッカー部がお手伝いに来てくれてるわけですよ。だからね、もう、お店の方々も、量バグってんですよ。麻婆麺とチャーハンもね、結構な量なんで、丼もね、普通のこう、なんだろう、お上品な丼じゃないんですよ。もうザ丼なんですよ。それにもっさー入ってるんですよ。みっちみちに、みっちみちに麻婆豆腐が入った麻婆麺と、これでもかっていう量のチャーハン。もうね、量がバグってんの。マジで。大学生かつ、そのサッカー部サイズなんですよ。で、そこでおかみさんがふわーってきて、あ、大丈夫、量、あ、ちょっと待って。ちょっとお届け物が来ました。ね、マットレスを新しいの買ったんですよ。それがね、今日、今届きた。届いちゃった。ちょっと待ってて。いや、こういうハプニングもさ、面白いじゃん。あと10回で終わりだけど。なんか知らないで誰か訪問してこないかな。なんでお前来たのみたいな。そんなハプニングがあったら面白いななんて思いつつ。でも今、ちょっと待ってね。人前に出れるような格好で収録してなかった。ちょっと T シャツを1枚羽織りまして。あまり大声を出すと、一人なのにこの人何してんだろうと思われるので、ちょっと公害でボソボソ話しながら、到着を待とうかなと思うんですけれども。そうそうそう。佐野菌はね、めちゃめちゃおすすめです。行ける時があったら行ってみてください。で、もうほんと腹パンになったね。で、その後やっぱり2人してね、もうダメ、動けない、ちょっと休もうとか言って、佐野菌行くと2時間時間が溶けるっていう。食事行って1時間ちょっとお腹休めるのに1時間かかるから、2時間は必ず溶ける。気づいたら、もう3時みたいなね。はいはいはい、むしろありがとうございました。同時に
ありがとうございました。ご苦労さんです。どうも。
あ、ごめんなさい。はい、すいません。ね、頼んでたものの2個同時に来てくれた。やった、よかった。で、何の話だっけ。あ、そうだ。もうサロキの話はいいね。で、4日間、計4日間ですね、森のお菓子屋さんを、お手伝いしていきまして、で、今日、7月23日ハンドメイドマルシェ、ハンドメイドマルシェ、ハンドメイドジャパンフェス、ね、見に行ってきました。したらね、すごかったよ。11時からだったんだけど、タミコが行ったの12時から、12時に行ったのかな。したらね、もう行列ができてて、で、旦那さんがこう整理券配って、こちら、整理券こちらになりますとかやってて、みたいな。まあ、でも前回のこったマルシェよりかはスピード感は少なかったけど、でも行列やっぱできてたっつってて、みたいな。で、タミコが行った時には、まだね、そこそこ、物はあったんですよ。おー、 並んでる並んでる。でもね、多分ね、一番先に売れるだろうなっていうね、あの、アイシングクッキーの詰め合わせはもうすでになくて、やっぱり。あ、やっぱりなとかって思いながらニヤニヤしてたんですけど、でもちょっとまあ、お店自体にがまだちょっとわちゃわちゃ忙しかったから、軽く挨拶して、あ、ちょっと、まあ、忙しそうだから、ちょっと一周回ってくるわ、つって、ね、いろんなブースをこう見て、でも、20分ぐらい回って戻ってきたら、もう半分以上売り切れてて。プチギフトってこのね、丸い、ちょっとね、プラスチックの、ケースに入れたプチギフトっていうのがね、もうほぼほぼ完売で、ええー、と思って。で、それからちょっと子供たちがお腹空いたお腹空いたってピーピーピーピー言い出したから、じゃあなんか買ってきてあげるよって話して、あ、じゃあ、子供たちも連れてって、気分転換に連れてってくれるっつって、あ、いいよいいよっつって、子供たち連れてコンビニ行って、まあちょっとサンドイッチとか小腹空いたっていうから、ちょっと食べれるもの買って帰ってきたら、もうほぼほぼ完売。だからね、小一時間2時間ぐらいが11時から始めて11、12、1、1時ぐらい。うん、2時間ぐらいでね、ほぼほぼ完売してましたよ。やったーみたいな。もう我々の4日間の汗と涙の結晶が、もう2時間で吐けるっていうね。びっくりしたね。やっぱさすがですよ、森のお菓子屋さん。なんかね、海外の方とかもね、すごい買ってくれて、すごい、やっぱ SNS ってすごいね。SNS とかさ、そういうツイッターやら何やらインスタグラムとか本当すごいなと思いました。うん。でね、タミカはちょっと今日ポッドキャストも撮んなきゃいけないし、ほら今日荷物届いたでしょ。あれ受け取らなきゃいけないから、じゃあねっつってバイバイってすぐ帰ってきちゃったわけですけども、もう今多分ね、いろいろ終わって、落ち着いてるところだと思います。いや本当に素晴らしい。お疲れ様でした、リサちゃん。多分これ聞いてると思うんですけども、お疲れ様でした。またね、何か力になれるようなことがあったら言ってください。はい、ということで、なんだっけ、190杯目。タミコ、今週何してたんでした。190杯目。ちょっと待て。ちょっと待って。なんかね、190杯目が言えない。いくぞ。190杯目は5の倍数。というわけで、すげえんだぜ、タミコの友達のコーナーかっこかり。はい、このコーナーですね、世の中に出回ってる曲だけが名曲だとは限らない。ということで、バンドマンの友達の名曲を紹介しようというこのコーナーでございます。まあ、このコーナーもですね、番組打ち切りまで、あと、今日含めて3回ということで、まあ、せっかくなんで自分のタミコボーカルの曲を散々かけていこうかなと思うんですけれども。ね、今回は、あれです。ちょうど、まあ、1年前か。1年前にリリースさせていただきました、ミソラモーンズ。ミソラモーンズで、この時期、この夏にぴったりの一曲をお届けしたいと思います。それでは聴いてください。ミソラモーンズで真っ赤な太陽。 ミソラモーンズで真っ赤な太陽でした。この間ね、ミソラモーンズの、ミソラモーンズというか、ミルクティース、ザ・ヘイズの、ベース、あそこジャパンとね、飲む機会があって、まあ、久しぶりに飲んだね。前回、なんかセッション大会に誘われたっていう話もしたと思うんですけど、それから、そこで会うのも久しぶりだったんだけど、こうやってちょっと差しじゃないか。もう一人友達いたんだけど、三人で女子会三人で飲むっていうのも、まあなかなか久しぶりでね。まあちょっとジャパンが、ケツがあったんで、うるさーいケツがあったんで、一時間弱ぐらいしかいなかったんだけど、まあでもね、あいつも変わらんすよ。相変わらずで。生意気で年下のくせに生意気で、まあでも年下だけど尊敬できる一人なんですよね。そういう人っていませんか？尊敬できる人がね、年上だけとは限らないと思うんですよ。私全然そういうところプライドないんで、かっこいいやつは年下だろうとずっとめちゃくちゃ年下だろうと関係ないんで、リスペクトするできる人は全然リスペクトしますし、年上でリスペクトできないようなやつの方がよっぽど多いからさ。って思わない？でね、ちょっと一つミルクティース絡みで告知をさせていただきますと、9月の9日にミルクティースがね、久しぶりに東京でライブをやるということで、私すごく楽しみにしておるわけでございますけれども、ドラムの直輔が、はるばるでもないか、大阪からね、出てきてくれるということで、9月の9日の、大塚レッドゾーンだったかな、でミルクティースライブがあるそうなので、私、もちろん行こうと思ってます。なので、あと気になった方、ミルクティース久しぶりに見たいわ、どんなバンドなのとかね、興味湧いた方々はね、ぜひともチェックしてみていただければと思います。はい、ということで、ちょっとミルクティースの宣伝になっちゃったけどミゾラモーンズもね、まあこうやってちゃんと音源はできてるので、またね、なんかの機会でライブとかやると思います。宣言しとく、やると思うので、またミコのブログなんかやってねえ、ブログチェックとかって言おうとしたけど、俺ブログやってねえしSNS とかね、チェックしといていただければと思います。はい、ということで190杯目はこの倍数すげえんだぜタミコの友達のコーナーでした。はい、最後は伊勢純子、マッスルマンから愛を込めて、僕の名しくれてる私、タミコプレイウィッチがですね、家の中で一番大声を出しても大丈夫だと思われるマッスルマンから全力で施設を歌うというこちらのコーナーでございます。それでは、行きます。
なぁ、潔しのいパラソル、心は
何してたんっていう話でございました。明日から通常営業に戻るので、またネタがない1週間が始まります。もうやだ仕事行きたくねえなもうやだやだな、もうさ、なんかね、この時期ってなんだろうね早くもうニートに戻りたい。でもちゃんと仕事はしてたからね。だから料理代行が1本1万円稼げるようになったら、私それで十分だと思うんだよね。うん、月15から20の間で料理代行こなして、で森のお菓子屋さん1週間びっしり入れば、そこそこ私生活できると思う。十分に 生活できると思うの。だからもうなんとかしたいんですけど、どうしたらいいの？まあ、自分でね会社を立ち上げなきゃいけないとかね、そういうね、誰かやってよ。誰かやってよ。タミコ、タミコがそこの専、そこの専属の、あの料理代行の人になるから。なんで怒ってんの？誰かやってよ。そしたら、うん、クソまずいご飯なんて食べなくていいのに。そう、あのなんだっけ、森のお菓子屋さんのさ、楽しみの一つで昼食って、あのランチって言ってるでしょ。もうそれもさ、あれなんですよ、あの、ね、先週とか言ったけど、あの作ってくるまかないがクソまずいと。それなのに250円も取られてるって、どういうことだって。1週間、まあ週5、1250円払って、美味しくないまかない食べてます。それだったらね、うん、それだったらっていうか、あのだからもうランチ別のところで食べれる、美味しいランチが食べられるっていうのは本当楽しみでしょうがない。本当に楽しみでしょうがない。なんかさ、同じ250円でも自分で食べたいおにぎりとかさ、コンビニのおにぎり、私はツナが大好物です、ツナと明太子のおにぎりが大好物、これ2つで250円、そっちの方が価値があると思うんですよ。美味しくない250円のまかない食うより。もうね、それがマジストレスの1個って話もね、まあ、前回もしましたけれどもね、そういうところでね、ちょっと楽しみにしてるんだよということで、今回森のお菓子屋さんの話というよりかは、ランチに行ったことが、ランチの行ったお店の話の方がね、ちょっと多くなっちゃったんですけども、まあでも、あの楽しかったです。ね、早くな、あのいい時のような生活に戻りたいね。そうなるためには何をすればいいのかっていうね、逆算していろいろ考えてるわけですけど、結果何がいいっつったら、さっきも言ったそれですよ、会社を作って、誰かサービス代行会社を誰か作ってください。そこにタミコ行きますか、タミコの、あのホームページ誰か作って。料理代行、あの用のホームページ誰か作ってください。たりき本願、はい、ということでですね。告知しておきます。来週7月の30日、イノスターズでライブしますよ。久しぶりの犬猿のなかなか、ピストルモンキーズと、イノスターズのツーマンライブになっております。犬猿のなかなかというタイトルでやらせていただいてます。なんかね、場所は新横浜のリットなんですけど、どうやら新横浜リットのホームページとかでまだね、詳しいことが詳細が出てないんですって。なのでまあ、ちょっといろいろ告知が遅くなると思うんですけれども、とりあえず7月の30日、新横浜リット確か6時半スタートとかだったような気がするんですけれども、まあ、それだけ覚えておいてくださいね。ね、つめちゃって。で、8月ライブないと思うんで、犬さんって。なので、犬不足にならないように、水不足みたいに言うなって感じだけど、犬不足にならないように、7月30日見に来てください。犬不足の方。イノスターズ不足になりそうな方、ぜひぜひね、遊びに来てくださいと思います。で、来月はないね、来月は、うん、ライブ予定ないです。多分一回またジョーカー D で1日ママやると思うんで、それまた近くなったら連絡します。はい、ということで、そんなタミコブリアユイチに励まし、慰め、愛のメッセージ等々お待ちしております。メールはタミタミシクヨレシクヨレアットマーク gmail.com でございます。TAMITAMI4964946 atmagmail.com で、各 SNS の方にもおります。まずインスタグラム、タミコブレアウィッチ TAMIKOBALRWITCH タミコブレアウィッチ、それからイオイに IIOINY、こちらはですね、お料理アカウントになってますので、ね、まかないとか載せていたんですけど、最近ね全然動かしてません。すいません、どっちかって言ったらインスタグラムの方、インスタグラムじゃタミコブレアウィッチの方から見ていただければと思います。それから、Facebook 佐藤忍本名でおります。それから、タミコはポッドキャスト始めました。その理由とはページ あるんだけどね。はい、次ツイッター、アットマークタミール、アットマークアンダーバー、TAMI アンダーバー RU タミールでおりますのでチェックしてみてください。最近ね、ツイッターの方、ツイッターとストーリーズだっけ、インスタとかさ、フェイスブックで、あれ、あれ結構上げてるんですよ。だから、だからっていうのもなんだけど、ツイッターとかチェックしてくれた方が、多分この動向が分かると思います。よかったらチェックしてみてください。ということで、今週もご視聴ありがとうございました。最後にタイトルコールでお別れしましょう。タミコのポッドキャスト始めました。その理由とは、バイバーイ。